お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、ガラテヤ人への手紙5章の学びに入りますが、今私たちは御霊による成果という実際的な面に来ています。義人は信仰によるものですが、成果は神様の御霊によるものです。でも聖書は、主イエス・キリストが私たちのために成果となられた、つまり、神様は私たちを主にあって完全なものと見てくださると語っています。あなたがどれだけ良くなろうと、あなたが神様の基準に達することは決してできないのです。成果の方法は、御霊によります。この部分において私たちは、御霊と肉の戦いを見ます。これは自分の力でやるクリスチャンの生活であるか、または誰か他の方の力をいただいてあなたを通してやらなければならないかのどちらかです。御霊のやり方は、あなたを通してやる方法です。またこの箇所において、私たちは自由と束縛との対立を学びます。どんな法的なシステムも、あなたを束縛のもとに置きます。そしてあなたはその法に逐一従わなければなりません。マギー博士はご自分の経験を次のように説明しています。ある日曜日の朝、早く車を運転していたとき、私は止まれの標識のある角に来ました。とても早い時間だったので、誰も出ている人はいませんでした。私は左右を確認しましたが、そこで止まりませんでした。ただゆっくりと標識を通り過ぎたのです。するとそこに待機していたパトカーが、私の後ろから現れました。彼は私の車を止めて尋ねました。止まれの標識を見ましたか？私は言いました。はい、標識は見ました。ただ、あなたを見ませんでした。まあこれはマギー博士らしいユーモアのこもった返事ですね。その後おまわりさんは私にこう尋ねました。あなたはこの標識の意味をご存知ですか？そして彼は私に法律に関する初歩のレッスンをするために話を続けました。彼は言いました。止まれは止まれという意味です。いや私はもうそのことは知っていました。ただ、止まらなかっただけなのです。このように確かに法律はあなたを束縛します。止まれは止まれという意味です。私は一つのことを除いてはすべてのことで彼に同意しました。私は免許証の点数を引かれるのに値するとは思わなかったのです。そのことについておまわりさんと議論しました。彼はとても良い人でした。そして私の言うことを理解してくれました。そして彼は次のように言いました。まあ今朝は誰も道に出ていなかったということを認めましょう。でもこれからは止まってください。いいですね。私は確かに止まります。と保証しました。その時からたとえ日曜日の朝早くだったとしても、私はそこの標識で、そしてどこででも止まれの標識を見たら必ず止まるようになりました。これが立法主義。法律一点張り形式主義です。私たちすべてが理解している立法主義の例です。結局、マギー博士は罰金と減点を免れたのでしょうかね。だとしたらかなり昔の話だと思います。私はアメリカで同じような経験をしたことがありますが、一切言い訳は聞いてくれませんでした。この箇所でパウロは私たちがキリストにあって持っている自由という特徴から始めます。最初の15節の主題は、 信仰によって救われ、立法によって生きることは恵みからの脱落であるということです。恵みからの脱落とは、あなたは信仰によって救われたのに、その後、生きるために立法のレベルに落ちてしまうということです。それでは、ガラテヤ人への手紙五章の本文に入りますが、一節。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は、しっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。パウロはここで、私たちは立法によってではなく、信仰によって救われたのだと言っているだけではなく、立法は信者の生活の規則となるべきではないと言っているのです。私たちは全く立法によって生きるべきではないのです。立法の原則はクリスチャン生活の規則ではありません。パウロは私たちは恵みによって救われたのだから、続けて信仰によって生きるべきだと言っているのです。恵みは私たちが立法の要求よりも高い水準で生きることができるように、御霊の内住と満たし等を供給します。このすべてのことは私たちがキリストを救い主として信じたときに与えられる、神様からの賜物または分け前です。私たちはすべてのものをキリストにあって受け取ります。すべてのものとは救いと聖化です。第二の祝福を求める必要はありません。私がキリストのもとに行ったとき、私は私に必要なものをすべて受けました。パウロは、私はキリストイエスにあるすべての霊的な祝福をもって祝福されたと言っています。ですから主を信じ、主の完全な御業に信頼しましょう。何かの法的なシステムを試すことや、規則の暗記はやめましょう。私たちはキリストにあって自由を持っています。クリスチャンたちは戒めを破ることはしませんが、私たちはもっと高いレベルで生きるように召されています。そのレベルには、キリストの自由があるのです。私はイエス・キリストのうちに自由を持っています。その自由は規則ではなく原則です。その原則は、私は主を喜ばせるべきだというものです。ですから私たちの振る舞いは、イエス・キリストを喜ばせるものでなければなりません。自分を喜ばせるのではなく、また何かの組織を喜ばせるのでもなく、ただ主を喜ばせるべきなのです。それが私たちが主イエス・キリストにあって持っている自由なのです。ガラテヤ人への手紙五章の二節。よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。割礼は立法のバッジでした。バッジは、あなたがどの組織や支部に属しているかを示します。でもパウロは、もしもあなたが立法のバッジ、つまり割礼を身につけるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのだと言います。何年も前に、競争剤が爆発的に売れた。この競争剤は 75% がアルコールでしたが、多くの人たちが使っていました。今仮にこの会社が宣伝広告に使った消費者からの推薦文が次のようなものだったと仮定してみましょう。私はあなたの会社の薬を513本飲みました。それを使い始める前は私は歩けませんでしたが、今は私は走ることもできるし、実際に空を飛ぶこともできるのです。私は本当に良くなりました。でもその間私は自分で調合した薬も使っていたことを知っていただかなくてはならないと思います。さてこの最後の文章は確かに物事を混乱させます。彼を治したのは 513本のその会社の競争剤だったのか、それとも彼自身の調合した薬だったのか確かめようがありません。何か他のものを処方に加えた瞬間、わからなくなってしまうのです。今、パウロが言っていることを注意深く見てください。もしあなたがキリストに加えて何か他のものを信じるなら、あなたは救われていません。もしあなたが立法のバッジでしかない割礼を受けるなら、あるいは何か他の経験を通ってあなたの救いをそのことに置くなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。ルイス・スペリー・シェーファー博士はかつて自分の救いについて次のように述べました。主の御前に入っていって主が私に、なぜあなたはここにいるのかと尋ねられたら、私がここにいるのは、私があなたを自分の救い主として信じたからですと申し上げられるように、私はキリストを信頼したい。もしも主が私に、まあそれはよろしい。でもあなたは何をしたのか。私はあなたが神学校の校長で、バプテスマを受けていることは知っている。あなたは教会のメンバーでもあった。あなたは自分のミニストリーの間に多くの立派なことをしたと言われたら、その時私はこう答えるだろう。それはすべて本当のことです。でも私は一度も私の救いのためにその中の一つでも信頼したことはありません。主よ、私はあなただけを信頼しました。どうでしょうか。あなたはこのように主イエス・キリストを信頼しておられるでしょうか。もしあなたがキリスト以外の何かを信じているなら、あなたはクリスチャンではありません。ガラテヤ人への手紙5章の3節。割礼を受けるすべての人に私は再び証しします。その人は律法の全体を行う義務があります。律法の中から自分の好きなものだけを取り出すことはできません。それに伴う罰と、とても多くの戒めを完全に無視することはできないのです。全体の律法を取るか、何も取らないかのどちらかしかないのです。私は自分が律法のもとにないことを喜んでいます。私はキリストにあって自由を持っているのです。私はいつでも主を喜ばせるということには問題があることを告白しなければなりません。でも私が喜ばせようと試みているのはこのお方なのですとマギー博士は述べています。4節。律法によって義と認められようとしているあなた方は、キリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。もしキリストを信じることで救われて、その後で律法によって生きるという低いレベルに降りるのなら、あなたは恵みから落ちてしまったのです。恵みから落ちることは、何か深刻な罪の中や不注意な振る舞いの中に落ち込んで救いを失い、また最初から救われなければならないということを意味しているのではありません。そのようなことに関する言及は一切ありません。恵みから落ちるとは、一度救われたらずっと救われていることの逆です。パウロは恵みから落ちることに関して、この章の残りを使って取り扱います。彼はまたこのことについて、ローマ人への手紙でも取り扱っています。ローマ人への手紙でパウロは、義もなく、全く堕落して腐った果物のように、何の益もない、完全に破綻している人間から始めます。人間は神様の御前に罪人です。その後、ローマ人への手紙の締めくくりにおいて、神様に仕える人間、そしてその人が特定のことを実践するようにという勧告を受けていることを見ます。その人は特定のことを実践するように勧告されているだけでなく、完全に神様のために分離され、神様に対して従順でなければならないのです。 堕落している人間の状態と、神様に仕えている人間との違いは、その間に二つの力強い神様の御業があることです。それは、救いと聖化です。見てきたように、救いは信仰義人です。これはとても重要なことです。一方、聖化とは、救われた後生きるための新しい基準に上るべきであることを意味します。最も大きな誤った考えは、クリスチャンの生活には奉仕が不可欠であるから、即忙しくしなければならないと信じることだと思います。初代教会は奉仕よりも生活態度の方をもっと重視しました。そしてその生活がこの世に対する証でした。今日、外の世界は教会を見ながら通り過ぎていきます。なぜなら私たちはあまりにもシロアリのように忙しくしているのに、私たちの証を証明する生活を持っていないからです。私たちは良いことをしようと試みることに集中するよりも、むしろよく生きるべきなのです。もし私たちがキリストを喜ばせているのなら、私たちは同時に良いことをしているのです。私はローマ人への手紙とガラテヤ人への手紙の中には、他の何にも増して聖化のことが語られていると思いますと、マギー博士は述べています。さて、神様はどのようにして救われた罪人を良いものにしてくださるのでしょうか。神様はその人に新しい性質をくださいます。そうしたらその人は律法を守らなければならないのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。しかし、だからといって律法を破るべきだという意味でもありませんが、この人はもっと高い水準で生きるように召されたのです。古い性質には何も良いものはありません。パウルはそのことと、また同時に自分の経験から新しい性質にも力がないことに気づきました。救いについて彼は言いました。ローマ人への手紙7章の18節。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。そして彼は救われた人間として次のように叫ぶのです。同じく7章の24節。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。彼は自分の救いを失うと言って恐れているのではありません。でも彼は打ち負かされたクリスチャンなのです。ですから神様は新しい原則をくださいます。私たちはこの章において、新しい原則は御霊の実であることを発見します。そしてこれこそ、主が私たちに望んでおられる生活であり、信仰による生活なのです。私たちは恵みによって救われました。ですから私たちは恵みによって生きるべきなのです。ガラテヤ人への手紙5章の5節。私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。義をいただく望みだけが、書簡全体の中での唯一の予言的な言及です。これはなかなか顕著なことです。なぜなら、パウロの他のすべての書簡の中には、教会の敬虚のことや、あるいはキリストがご自身の王国を立て上げるために地上に来られることについて、何かしら書かれているからです。でも、ガラテヤ人への手紙のここでは、彼は次のように言うだけです。信仰により義をいただく望み。そして義をいただく望みとは、主イエス・キリストのことです。唯一の望みは祝福された望みであり、キリストが私たちのために義となってくださったことなのです。ガラテヤ人への書簡は、マルティン・ルターとその他の宗教改革者たちにとって、とても重要なものでした。 このことが彼らが預言に関してほとんど時間を割かなかった理由の一つだと私は確信しています。前千年王国主義、後千年王国主義、無千年王国主義のすべての預言の学派は、預言に関してマルティン・ルターとその他の宗教改革者たちを引用してきました。でも私は、初代教会が書いている以上の預言に関する進展は20世紀までなかったと思います。20世紀になって預言に関するものすごい進展がありました。聖書学校がおそらくこの動きの発端で、その後2つか3つの新学校が前千年王国主義の立場を強調したので、他の人たちが預言を研究しなければならない立場に立たされました。実際、無千年王国主義は、ただ後千年王国主義者たちが預言の研究をせざるを得なくなり、無千年王国の理論を考え出したのです。もちろん彼らは、使徒の時代の後の教父たちを引用するのに優れています。彼らはアウグスティヌスがこのように言ったと言い、そして確かに彼はそのことを言いました。彼はこの地上に王国を建てようと試みました。つまり教会が王国をもたらすのだというわけです。これは後千年王国につながりましたが、この立場はもちろん間違った立場でした。アウグスティヌスは預言の研究が進展していなかった時代に生きていたのですから、私たちは彼を批判すべきではないと思います。後になって救いが大きな主題となったのと同じように、彼の時にはキリストのご人格が大きな主題でした。ですから福音とクリスチャン生活に協調点を置いているガラテヤ人への書簡の中で、パウロが預言に関してこの簡単な言及しかしていないという事実は理解することができます。聖書のどの書であっても、その書の優先順位と、またある一定の時代に存在する優先順位を心に留めることが大切です。そのようにしないと、預言に関して教父たちを引用する場合にそうであるように、間違った解釈や誤解につながります。結局のところ、預言に関する権威は、パウロであり、ペテロ、ヤコブ、マタイ、マルコ、そしてルカなのです。私たちは彼らが預言という主題について何と書いているかに注目する必要があります。でもガラテヤ人たちにはパウロは単に私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのですと書いています。パウロがここでこのように言っている理由は信者はこの人生では完璧に達することはないということだと思いますとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は御霊による成果というテーマでガラテヤ人への手紙5章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。